SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
第二次世界大戦では敵同士だったオーストラリアと日本。その中であまり語られないのがココダの戦いなどのニューギニア戦線です。今日はオーストラリア、日本、そしてパプアニューギニアの視点からニューギニア戦線について研究する南山大学人類学研究所の非常勤講師、シドニー在住の小坂義則さんにお話を聞きます。小坂さんはオーストラリア国立大学ANU で博士号を取得、パプアニューギニアの到来族の研究をしています。小坂さんはなぜニューギニア戦線について調べてみようと思ったのでしょうか。それは20年以上前の現地での調査中に到来族の男性から聞いた空から仮面が降ってきた話に遡ります。
私は、ね、実はその調査地でそのビラを拾ったという話、人の話を聞いたんですよ。それがきっかけなんですよね。もともとは当時だからおそらくまあもう20年ぐらい前になっちゃうんですけれども、調査に行った時にですね、年いった、まあ、男性がですね、いや空から仮面が降ってきたんだよといきなり言ったんですよ。もう普通の話をしていて、ね、仮面が降ってきた、その到来の人々っていうのはトゥブアン仮面、ドゥクドゥク仮面っていう、これはまあのネットとかで見てもらえばよく出てくる、まあ、出てくるんですけれども、 その独特の仮面が有名なんですよね。これ精霊なん でこの仮面のことを知っているので、これが空から降ってきたで何を言ってんだと。そしたらそれを紙に印刷されていたと。
小坂さんは当時詳しいことは知らなかったものの、このビラは太平洋戦争中にオーストラリアが参加する連合軍がフィロという組織を通じて行ったプロパガンダ工作だろうと考えました。その後フィールド調査を終えた小坂さんは ANU に戻りました。この宣伝ビラの資料があると知り、キャンベラのオーストラリア戦争記念館を訪ねました。
まさにあのトゥブアンカメの、これがあったんですよ。ああだから本当の話なんだなと。これ見るまでは信じてないって怒られますけど。
小坂さんの専門は文化人類学、研究で得た知見を使い到来族の精霊の仮面を採用して作られた戦時中の宣伝ビラに興味を持ちましたが、研究の方向性を決められず手をつけられないままでした。しかし昨年、自分の親族がどのように戦争に関わったのかを調べるようになり、それをきっかけに改めて宣伝ビラに向き合うことになりました。
改めて調べ始めたというところですね。そうするといろいろ分かってきたと。
どんなことが分かってきたんでしょうか。
結局私が見たその最初のトゥブアン仮面の仮面のビラしか当時はちゃんと見てなかったんですけれども、やっぱりフォーカスをちゃんと当てることでですね、どういうふうにですね、宣伝ビラの文言にしてもどういう内容で現地の人に訴えようとしていたのかと。そのピジン語を使ってたりするんですけれども、訴える内容の文言がですね、例えば必ず政府はこう言ったというようなまとめ方をするんですよね。最終的にオーストラリア側としては、やはりあの戦後のことも見据えて、ちゃんと自分たちオーストラリア政府っていうのは活動してるんだよというイメージをどんどんどんどん必ず最後の言葉で強調するわけなんですよ。ピジン語で書かれているということで、読める人がいるのかどうかという話で、まあ、読める人がいたと。それは政府関係の仕事をしていた人だということを言いましたけれども、その人たちに向けてのメッセージ、当然その人たちに向けてのメッセージなんだけど、ちゃんと 君たちがお仕事していたオーストラリアの政府っていうものはちゃんとまだ機能しているというアピールなので、その時の関係をもう一度再構築して彼らにアピールして日本軍と協力するなと、君はもともとオーストラリアにね協力していたんだよというところをアピールするというような形で積極的に行っていると、まあ、例えばそういうことがビラを見ていくといろいろ見えてきました。
文化人類学は純粋な学問としての姿のほかに、植民地支配や他国の侵略に使われてきた別の背景も持っています。
要するに他国のことを調べる、国の政策で他国のことを調べて自分たちの運営に生かしていくという延長線上に戦争というのは外交の一つの手段であると思うんですけれども、その戦争をうまく遂行するために現地の人を知っている人類学者を使う、もしくはこれから占領していく場所についてあらかじめ現地の情報を知っておきたい、現地の人々のことを知っておきたい、そういうところで人類学者を利用するということがありました。日本も実はそういった形で人類学が使われていたというところがあったんですよね、うん、オーストラリアもある部分使われていたと。
小坂さんは昨年11月、太平洋戦争中にオーストラリアの人類学の知見がどのように連合軍のプロパガンダに使われていたかについて南山大学の主催で講演を行いました。題材にしたのはパプアニューギニアで東来族の男性が仮面が空から降ってきたと語っていた宣伝ビラです。
宣伝ビラですね、うん、ビラを作ってですね飛行機から散布してました、占領地域の場合は。で、日本軍が一番最初にニューギニアで拠点を置いたのはラバウルだったんですけれども、ラバウルは日本軍ずっと最後まで攻められる、爆撃とかしょっちゅうされてましたけれども占領されることはなかったですね、うんうん、例えばラバウルにいる現地の人々、まあ、私自分が人類学でフィールドワークで調査行ったのはラバウルの到来と呼ばれる人々だったんですけれども、この人たちに向けたプロパガンダ工作というのはやはり飛行機で戦闘機なりでビラを空中から散布してっていう形で行われていました。日本軍向けにももちろん同じような形で行われて、宣伝ビラの散布、プロパガンダ工作というのは行われていたわけなんですけれども、太平洋戦争においてオーストラリアの協力っていうのはあまり注目されていないところがありました。で、その点について私お話、どういうことがあったかということでお話しさせていただきまして、それに続いて対日工作機関、フィロですね、日本語では訳は極東連絡局というふうに訳されていますけれども、日本の方ではいろいろその日本人向けのプロパガンダ工作機関ということで紹介されている話ではあるんですけれども、もう一つの側面として日本軍が占領していた、太平洋戦争でオーストラリアの関わるところで言いますとニューギニアですよね、ニューギニアの人々に向けてのプロパガンダ工作、そういった工作をしていた、その側面についてこれ語られてきていなかった部分は多大にあるので、講演では概略にとどめたんですけれども、そのニューギニアにおけるプロパガンダで現地の人に対するもので、そのさっき言いましたその宣伝ビラ、こんなものが作られて散布されましたというところも紹介しつつお話しさせていただきました。
文化人類学が貢献したニューギニアでのプロパガンダ工作、実際に効果はあったのでしょうか。
そのところがですね、やはり現地の人にお話を聞いていかないといけないんだけれども、残念ながらもう太平洋戦争もう語れる人は残ってないんですよね。だからそこのところでお話がどういうふうに伝わっているかというところを聞いていければいいかなというところもあります。記録として残っているのはオーストラリア側の報告書なので本当にそうだったのかどうかわからないんですが、例えばですね、その宣伝ミラの文言でもうすぐ爆撃この辺りするから君たち逃げなさいと、日本軍のそばにいると良くないよということで、そういうビラをまず配る、散布するわけですよね。でその後 現地にマッカーサーが率いるオーストラリアとアメリカ軍ですよね、その軍がまあどんどんどんどんニューギニア本島を北上していくわけなんですけれども、その時に当時どうだったかという話をやっぱちゃんと聞くんですよ、効果があったか。そしたら、いやちゃんと逃げてましたよと。それとか今もう近くまで我々来てるから我々のとこまで来なさいと、もともとそのオーストラリアの政府側に働いてた人、廊下の人に向けてメッセージ出すとちゃんと来るんですよね、うん、ということで伝わっていたというようです。その伝わっていたのはどの程度だったか分かりませんね。
パパニューギニアの到来族の男性が語る宣伝ビラの話から始まった小坂さんの研究、オーストラリアと日本、そしてパパニューギニアにもつながる小坂さんは今後どのように進めていくのでしょうか。
日本軍のイメージというものを、日本人のイメージでもあるんだけれども、当時のそれをどのように組み立てていったかというところを、当時ですね、やっぱりもうちょっとはっきりさせていきたいと、現地の人々に対して。日本の戦争の理解の中でニューギニア戦というのはあまり理解されていない、目を向けられていないところがあるんですよね。これは語る人があまりいない。ニューギニア戦というのは帰ってきた人がほとんどいない戦いで、語る人がいない。今日本とオーストラリア、そしてニューギニアっていうの、これはそれぞれまあ友好関係にあるということになっていますけれども、
昨年11月の講演では研究の内容を学問の場で発表するということ以外に目的がありました。
これは日本軍の、日本のイメージの話でもあるし、日本とオーストラリアの関係の歴史の一つでもあり、日本とニューギニアの人々、オーストラリアとニューギニアの人々、この三者に関する歴史に関わってくる話なわけですよね。でその戦争の話って結局じゃあもう過去の話なのかというところなんですけれども、やっぱりいろんな事実あって、それ掘り起こしていかないといけないと思うんです、自分は。っていうのは、例えばオーストラリアで、ね、そのニューギニア戦で激戦だったそのココダの戦いっていうのはあるんですけれども、そのココダのイベントあります、11月の3日かな、その記念日っていうのを今も式典としてこちらでオーストラリアの人たちは毎年やってるんですが、そういう形で今もその戦争の記憶というものをこの人たちは、オーストラリアの人たちは積極的に、しかもそれは日本との関わりの話ですよね、そういうものを積極的に残している中で、やっぱり自分もその戦争に関わる話、やっぱりの事実をちゃんと伝えていくべきかなと。その中で自分は人類学者ということでニューギニアに関わってきたこともあるので、単にその歴史的な事実を掘り起こせるだけじゃなくて、その今も生きているニューギニアの人々ももちろん知っているので、もちろん私は自分日本人だし、オーストラリアにいるしっていうところでですね、このシャンシャンに関わることを知っているという、今も知っているというところで、うまくこう伝えていくという方法も考えながら伝えていく、実は一番の目標、目指していたものっていうのは、やっぱりもうちょっとこのニューギニアの戦い、本当ひどい戦いだったんですけども、そのニューギニアの戦いっていうものをちょっとこう皆さんにもっと知ってもらいたい、考えるきっかけにしてもらいたいっていうことがあったので、まあ、そういう場をもらったということが、そこは講演についての目標はそれだったので、目標というか目的は、さっき言ったそのココダの話ですね、ココダの話で、そのこちらの人が記念イベントやるんですけれども、例えばその日本軍とオーストラリアの戦争の話でいうと、今特殊潜航艇の式典あります、で日本のオフィシャルの方が呼ばれてます、ダーウィンの爆撃の話ありました、これも日本の方、日豪の両方の政治関係の人が参加しています。でもやっぱココダの戦いについては、やはり日本の人呼ばれてなかったのがちょっとあれなんですけど、実際に私行ったんですが、今年は初めて、すごく居心地の悪い、まあ、自分が勝手な思い込みだったのかもしれないんですけど、おそらくその場にいた日本人は自分だけだったと思うんですけど、やっぱり居心地の悪さを感じる、なぜなんだろうって考えたら、やっぱりそこには日本人が目に見える形で不在なんですよね。っていうところで、やはりその友好関係にある両国で、別にそれを否定するつもりはないんですけど、今その一方でまだ入っていけない領域っていうものがどこかに 残ってるんですよ。でそれにつながるものがやっぱりそのココダの話、ニューギニアの話なんですよね。ここにいる日本人としてだけではなく、日本の人は頭に入れていくべきことかなとも思うんですよ。そういうところでもこのフェロの話っていうのは取っかかりになってくれればいいかなというところもあります。
シドニー在住で南山大学人類学研究所の非常勤講師、小坂義則さんにお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。